ロボット
すげえ笑せた。トークが跳ねてた。
トーク
うん、ここなんか、工夫するのとかいろいろ考えるんだけど、難しいよね。はい、というわけで始まりましたロボットークです。この番組はありとあらゆるロボット作品を好き勝手に喋り倒す、ロボット好きの皆様のための毒にも薬にもならない、リスナー参加型の番組となっております。どうもこんにちは。パーソナリティのヤスです。
オナです。
ヤス山です。
はい。冒頭1個目のコーナーは、ロボット用語で古今東西です。今回出題するのは僕かな。
はい。
はい。
このコーナーは、まあ、制限時間だいたい30秒って決めてますけど、30秒の間で、出したお題に即する、キャラとかメカとか名前を何個挙げられるかっていうことですね。そうですね。じゃあ行きますよ、早速。
はい。
今回の、お題はですね、今回は相対数が少ないので3人でいいです。3人挙げられたら OK にします。
うん、3人
2人
人物ですね。
うん、はい、僕なんかキャラ担当ということに自分でもう縛りをつけちゃってるのではい、いきますよ。お題、ロボット作品に登場するキャラでメガネ、サングラス、ゴーグルなどそれに類するものをつけているキャラ、3人挙げてください。制限時間は30秒です。よーい、スタート。
メガネ、ゴーグル系をつけてる。目になんかつけてりゃいいんですね。
うん。
じゃん。
はい。
ん？じゃ、じゃん。
どのじゃん？
シーノミのナディア。
まあまあ、
ロボット。あれ、ロボットアニメじゃん。
まあまあ、
違う違う違う。グラドン、あの、ほら、桜大戦のほら、メガネの。
ああ、うん。リコーラン。
リコーラン、ね。
リコーラン。それ、安さんが言っちゃダメでしょ。
ごめん、ね。あと一人だよ。
ああ、じゃあ、オタコチ。
はい、正解です。ギリオッケーです。よかった。難しかった？メガネキャラ。
いや、いっぱい出てきましたけど。
いっぱいいるんですけど、意外にそのメイン張ってるメガネキャラが意外と少ないので。
橋のキャラでもいいよ。
うん、そう、脇役の名前覚えてないんですよ。意外に出てこない。
そうね、だから、エヴァとかだと巻波とか、まあね、原動司令とかでもいいですし、ガンダムだったらティエリアとか、クワトロさんとか、バスクオムとかね。
はいはい。あと、バスクメガネなの、あれ。
ゴーグルつけてるでしょ、一応。
あれ、ギガンじゃない
の。ギガンじゃないの。電脳性に特化してるんじゃないの、あいつ。
あと、まあ、グレンラガンのカミナとかシモンとかかな。
あー、そっか。グラさんか。
あと、ジャイアントロボの中将長官とかね。
あー。
衝撃のアルベルトとか、片メガネ。
あー、片メガネ。
確かに。
あと、原話。
トグロ、トグロ。あ、じゃ、お兄ちゃんロボットじゃなかった。間違えた。
ロボットじゃない。あ、でもちょっとあのロボットチックだね。
生物兵器。
体がちょっとあのロボットになってるキャラとか出てくるよね。
女の子キャラばっかり頭に浮かんでき
て。いや、いいよ、女の子でも。
いや、今男言われて、あ、いっぱいいるなと思ったんだけど、女が全然出てこなくて。一人で悔しい思いをしてました。
僕も浮かんでくるんですけど、ロボットが出てないっていうね、いかんせん。そんなんばっかり出てきましたね。
はい、一応ギリギリ正解でした。大丈夫ですよ。では早速コーナーの方に行きましょうかね。
はい。
今回第24回は、赤といえばシャアのコーナーですね。このコーナーは毎回、〇〇といえばというお題で連想するロボットを、皆さんからお便りいただいて、それを紹介していくコーナーです。今回のテーマは、サポートロボット、マスコットロボットといえばというお題ですね。前回が A 面で、まあ、紹介していたんですが、ちょっと1通目、前回で読めなかったお便りがいつあるんで、それを先に読んでしまいましょうかね。
はーい。
はい、1通目、読みそびれてしまいました。すいません。マンダムユニコーンさんからいただいてます。ちょっと面白い名前。
はい、いい名前ですね。
渋いんですね、多分。
うん、マンダム。
今、知ってる人どんぐらいいるのかな。
本当ですね。
皆様、はじめまして、初めてお便りします。できれば、アスラーダと言いたいところですが、かぶり覚悟でハロお願いします。特に2代目を推薦します。元はおもちゃですが、これが元でカミユが殴られたり、レコラさんを出し抜いてファーがメタスに乗り込んだり、要所要所で活躍していますよ、とのことでした。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。ゼータ版のまあファ、ファーじゃねえや、ハローですね
ゼータ版のファーね。そうそう、ダブルゼータ版じゃなくて、ね、
そうそうそうはい、ハローですよ。
はいはい、
そうね、ゼータに、
まあ、うん、
ね、ゼータの、うん、の時代になった頃にはもうすでにハロがその、おもちゃとして一般にも発売してたよっていう設定でしたよね。うん。
これが元でカミーユが投げられたりとかね、うん、レコアさんを出し抜いてファがメタス乗り込んだりって、まあ、書いてありますけど。
そうだよ。
うん。僕、ゼータと途中からハロいなくなってませんでした。あんま出てないかった記憶があるんだけど、後半とか。ちっちゃい3人組と遊んでたからかな。
ああ、まあそうかもしれないね。シンタと組むあたりと遊んでたりとかしてた
から、ね。とかね、そうそう、なんか、うん。だいたいファのところにいるしな。
そうだね。あんまり、うん、あの、初代ガンダムほど、常に付きまとってる感じではなかったね、ハローもね、
う
ん。
そうそうそう。うん。
あと、おもちゃだしね、やっぱね。
うん。これは、カミーユの改造とか入ってるんですかね。
なんか、
カミーユ、メカに強くないんじゃないですか、あんまり。
乗る方ですよね、あいつね。自分でやったり。あ、でも、ムーバブルフレーム設計とかしてましたよね。
そうそう。ゼータガンダムの一応、基本思想みたいなのを考えたりとかね、してましたね。
そうそうそう。
な
んか映画版。中野守るってことですよ、だからね。
そうそうそう。デザインうん、なんかでも劇場版だとその設定もなくなっちゃってて、ね、特にゼータガンダムはカミーユの発案ということではないですみたいな感じになっちゃってるらしい。
ああ、そうか、ね。
うん。
じゃあこれはおもちゃのままだったんですかね。
なんですかね。もしかして。
うん。
まあでも宇宙世紀長いことこう歴史が語られてますけど、ずーっといるんですね、ハロってね。
ね、ずっともう通して登場している唯一のロボットなんじゃないでしょうか、ハロ。
うん。
うん。
なんとか、誰々モデル、アムロ・レイモデル。
絶対あの商売としてはそうだよね。
うん、
アムロモデルとか、カミユモデルとか、微妙に色を変えたりとかさ、もうすでにおもちゃであるけど、そういうのも。
うん、サイド3に行かないと、シャア専用ハロは買えないから。
ああ、もう高いやつ、ね、限定版ですよね。
喋、うん、んのが3倍早いの。
動物の森の、あの動物たちみたいな。
はい、というわけで。
あのか、あのかっつって。はい、こけろっつ
はい、すいません。というわけで、前回読み忘れてしまったお便りですね。マンダムユニコーンさんから、ハロー、紹介していただきました。さて、ここから、今回本来のお便りなんですけども、今回はあれですね、珍しくというか、まあ面白いんですけど、その特撮寄りの作品が多いですね。
そうですね。
うん、B 面珍しいですよ。
うん。
はい、非常に嬉しいですね。じゃあ早速1通目からテンションを上げて紹介していきましょうかね。
はい。
はい、1通目コアさんからいただいてます。
ありがとうございます。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
早いな。かぶってるかぶってる。
テンション上げてってるから。
はい、サポートメカロボットということで、ロボット作品ではないのですが、仮面ライダーオーズからゴリラ缶ドロイドを挙げさせていただきます。
ゴリラ缶ドロイド。
はい。鴻上生態研究所の牧博士が発案した缶ドロイドのシリーズの一つで、その名前の通りゴリラ型の缶ドロイドです。
素晴らしい。
そうだね。鴻上社長ね。はい、他のカンドロイドたちが概ね主人公のオーズ、日野英二たちが使うのに対して、ゴリラカンドロイドだけは2号ライダーバース、その初代装着者である、伊達明がメインとして使用していました。
エクセレント。
はい。懐かしいなぁ。主にセルメタルの回収やヤミーの発生を知らせるのがお仕事でしたが、手近なものをぶつけて攻撃するなどの頼もしい一面もありました。また小説仮面ライダーオーズ、バースのショーに登場するゴリさんはイブシギンの魅力あふれる大人としてとてもおすすめですとのことでした。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。懐かしいね。なんか1、
バースで、
ま、そうだね。
テンション上げすぎた。上げすぎた。
ハッピーバースデー。
2作前か。
2作前ですね。
そうね。2年前ですかね。
うん。まあ、これも好きなライダーシリーズの一つですよ、僕は。まあ、鴻上社長ね、うん、インパクト強かったですね。
うかじさんね。
まあ、全体的にキャラがいい味出してましたよ、この作品は。
うん。
うん。
ひなちゃんも可愛いしね。
う
ん。
そう。最後までなぜ力強いのかよくわからなかったっていうのはありますね。
あの設定。
あれなんかの、後々にこう生かされてくる設定かと思いきや、ただの、単なる力持ちっていう設定だけ
ど。そう。でもなんか、微妙、たまーに戦闘で役に立ったりもするんだ
よね、うん。あの、40周年の映画の時とか、設定変わったじゃないですか。なんか未来が変わったっつって。
はい。
あの時、敵の怪人二人、ふんって持ち上げましたね。
そう。あとなんか、でっかい、あの、拳型の岩みたいなやつで、どんどん、突っついちましたよね。
そう。はい。元ちゃんよりはるかに初期役立ってましたね。
まあ、そうだね。
そう。
でも、
ひなちゃんサポートロボットとしてどうかな。
そう。後藤さんは、あの、ね、前半のあの、報われない時期を経ての、 バースに変身するあのね、カタルシスがすごいいいんですよ。ライダーの話で盛り上がっちゃうけど。まあそのね、オーズに登場したゴリラカンドロイドですね。うん、
はいはいはい。
まあ、昨今の、ね、ライダーにつきものの、まあ小型メカシリーズですかね。
そうですね。うん、ダブル以降やっぱりこういうサポートロボット多いですね。
多いですかね。あの、出てこない作品もまあまあありますけども、うん、これはなんだろうな、響きあたりからかな、こういうの出てきたって。で、まあ、カンドロイドって、カンの形してる。
そうですね。
ね。セルメダルを自販機型の、あの、バイクね。
うん。ライドベンダー。ライドベンダー、
そう、ライドベンダーに行って。セルメダルを投入して、こう、ボタンを押すと、カンドロイドがいっぱい出てくるという感じで。う
ん
う
ん、あの辺のアイデアはなんか秀逸ですよね。
そうね。
うん。うん、で、そのまあ、缶ジュースの形から変形させて、そのね、ゴリラとか、まあ、いろんな動物とか、鳥類とか、昆虫とかに変形させるわけですけど、その、変形させるときにもちゃんとあの、プルトップを一度プシュってやると、変形するっていうところとか、ちょっとオシャレだったりしますしね。
まあ、でも、ゴリラカンドロイドはやっぱ伊達さんともセットですよね。
そうですね、伊達さんが持ってるイメージですよね、やっぱね。
やっぱりね。
そうそう、おでん屋のあの、テーブルの傍らにいる感じです
もんね。そうそうそう。そうそうそう。
ゴリラね。
あの、一緒に食べてる感じです、だからね。ほとんどね。
うん。で、ぐるぐる回しながら、ほうほうほうとか言
う。そうそうそう。ね、闇をキャ
ッチ。いっぱい取ってくる。
闇の存在キャッチすると教えてくれるとかね。
他のカンドロイドより優秀でしたよね、
やっぱ
ね。
優秀でしたよね、うん。回収もしてくれるしね。
そんなイメージありますね、やっぱね。
うん。
うん、そうそう。あと、マキ博士がいつも腕に乗せてるあのキモい人形の服をおでん鍋に投げ込んだりとかしてた。
はぁーとかやってましたね。
そうね。まさかあの頃はマキ博士がラスボスとは思わなかったよ。
ねえ、ただの面白キャラかと思っていたのにさ、うん、
こんなとこにもいい俳優さん使うなと思ってたらまさかのラスボスだった。
ねえ、全然目を合わせてくれない人です。
人形を通して喋るっていうね。
そうそうそう。
ねえ、それにもちゃんとね、うん、理由があったりとか。
あったっていうね。
そうそうそう。うん、なんかでも伊達さんと牧博士のコンビはすごく良かったですよね。
掛け合いは面白かったですね。
うん。
うんうん、でまあ、肝心のそのカンドロイドだけど、ちゃんとね、やっぱその、スポンサーから色々出してくれよって言われているんでしょうけど、その肝心のおもちゃの方もさ、変形ギミックはもちろんだけど、ちゃんとその腕の回転ギミックとか声出すギミックとかも盛り込まれてね、うん、再現してますね。
最近のはもう、基本的にその電子メカっぽくはなってるので、
うん、
劇中になるべくこう忠実に同じような感じで遊べるようなね、
うん、
出してきますけども、ね。これ全部で6種類でしたかね、カンドロイドは。タカと、タコとバッタとウナギとゴリラと、トラかな、
うんうんうん、
この6種類。
あ、そっかそっかそっか、バイクは変形する、一緒にくっつけるやつか。
かな、うん。
はいはいはい。
そうそう、この6種類だったと思うんですけどね。
うん。恐竜の最後の方に出てきてたかな。
あー、あったかな。
うん。オーズのその変形に合わせてなんか、ちょろっと最終、最後の方で出てきてたような気も。
そうだっけ。クジャク。
あ、クジャクもいたんだっけ。
トリケラ。
あ、うん、うん。
ああ、そうか、そうか。
結構、結構出てますね。
あ、そうか、そうか。
結構いるんですね。
うん。オーズのあの、メダルの種類に即して、ちょこちょこね、出てきてましたよね、
うん。ゴリラっていませんよね。あ、いるか、ゴリラ。
ゴリラいるよ。
いるか。
うん。
土のやつでしょ、土っていうか。
ああ、はいはい。
そうそうそう。動けなくして、メガトンパンチみたいなので、地面をガリガリガリガリってやって攻撃する、うん、ね。
ああ、はい、はい。
あの技とか好きでしたね。
俺、もうでも、オーズはやっぱり日野英二君の、キックするときの、せいやーっていう、掛け声が素晴らしすぎて、ちょっともう、ちょっとカンドロイドまでちょっとすぐ頭が回んなかったけど。うん、
そうね、僕もやっぱドラマ自体好きで、キャラの、ね、アンクとかすごい大好きだったな。
うん。
メダル割れちゃうんだけどね、最後
ね。ああ、最後はね、切ないですね、なんかね。
まあそんな伊達さんもね、今となっては、別な特撮作品でね、出てますからね。
うん
うん、シャイダ
ー、うんうんうん。
か。ですよね、今ね。
うんうん。
新劇場版みたいなやつの方。
そうです、そうそうそう。うん、やってるし、日野英二くんもね、ちょっと前の朝の連ドラ出てましたしね。
へぇー。
純と誠だっけ？
ああ。
前回のやつ、はいはいはいはい。 で、サンクやってた子も今 CD 出したりとかしてね、みんな出てるし、後藤ちゃんも CM 出てましたからね。
ああ、出てましたね。
ポテトチップスのね。
へえ、なんかそうやって、特撮での人、特撮での人っていうわけでもないんだろうけど、みんなその、我々が知ってる特撮に出てる人がそうやっていろんな作品に出ていくのってなんか嬉しいね。
もう、すごいっすよ、今。うん、この後の、あの、紹介するのからもね、どんどん出てきますから。うん。うん、またその時ちょっと話しますけど。
うん。あのさ、なんか、まあ、ね、イケメンライダーってよく言われてるけどさ、昨今の平成ライダーはかっこいい人が多いじゃないですか。
はいはい。
で、まあ、そういう写真集も多く出るわけですよ。
はい。
で、まあ、そういうのに食いつくのは、まあね、お母さん方だったりするんでしょうね。
はい。
で、その中で、その、写真集の中でね、日野英二くんとアンクが手を繋いで歩いてるシーンのカットとかがあるんですよ。手繋がないでしょ、日野英二とアンクは。
いいじゃん
思ってね。
そちら向けにも、ちょっとこう、少しエッセンスをこう加えないと。
そうですよ。
そうなんだけど。
基本的に昨今のライダーはそういうところいっぱい出してるんだから。
そうなんだけど、その。
フィリップと翔太郎なんか確実にそっちの方の写真も大人気だよ。
本当です
よ。
わかるけどさ、なんていうの、その、目に見えてそんな仲の良さっていう感じじゃないところがいいのに、エイジとアンクは。
どんな感じなんでしょうね。いやいやアンクが手結んでるんだったら、こう、ちょっとありかなっていう、ね。
でもなんかね。
それ以外は考えられない気がするんですけど。
なんかね、
積極的なアンクって見たくないですけど。おい、エイジってこっかし。
あ、でもアイスクリーム買い行くときだったらいいかも。
ああ。
行くぞちょっと待ってよ、アンクみたいな。
はい。というわけでですね、コウさんから仮面ライダーオーズよりゴリラカンドロイドを紹介させていただきました。次のお便り、続いても仮面ライダーですね。続きましてはお手上げ侍さんからいただいてます。
ありがとうございます。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
今回のテーママスコットロボットサポートロボットといえばですが、なかなか思いつかず悩んでおりましたが、ふと思い出せば毎週見ていた番組にしっかり出てきていたのでそれをあげようと思います。それは仮面ライダーフォーゼより
きたー。
宇宙きたー。3、2、1。
はい。フードロイドで。その中から一番のお気に入りのソフトーニャを開けたいと思います。ソフトーニャは、まあ、可愛らしいデザインですよね。フードロイドとはその名前の通り見た目が食べ物で、それにスイッチを差し込むことでロボットになりライダー部をいろいろサポートしてくれるお助けメカです。その中でもソフトーニャはソフトクリームからロボットに変形し、いざという時に冷気を出して敵の足止めをしたりもしてくれます。個人的にはフードロイドの中で見た目が一番可愛くて気に入っていますよ、とのことでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ソフトーニャですね、フォーゼです。
はいはいはい。はい
はいはい。まあいろいろね、バガミールとか、ポテチョキンとかね、
うん、
ブラシッキーとか、
うん、
ホルワンコフでしたっけね。
そうだね。
おまあソフトーニャと言いましたけど。
うん。
まあ確かにソフトーニャ活躍してましたよね。
そうだね、一番、まあバガミール、あたりと並んでソフトーニャよくね、そのくるくる回転、
う
ん、扇風機みたいに回転しながら冷気を出すイメージがありますもんね。
うん。
うん、
でもあれ、なんか、寄生獣みたいですよね。カパーって開く感じね。
まあ、あの先端がパカって開く。
そう。ちょっと怖い。あれガパって噛みつくみたいなイメージ。
あれで内側にギザギザとかあったらちょっと怖い。
完全に寄生獣ですね、あれね。
あれでも一応デザインとネーミングはゆうきちゃんが考えてるらしいですね。うん。それを
相変わらずのネーミングセンスですね。
そう。そうそう、ポテチョキンとかね。
ポテチョキンとか大して活躍も何もしてない。
そうですね。そうですね。
ナゲットに変形するイカの形のさ、投げじゃろイカとかだいぶ無理やったもんね。
あれって、あれでしょ、なんか、学生生活にあってもおかしくないものっていうスタンスなんでしょ
う、う
ん、
そうね、多分。
うん、でしょうね。で、フォーゼ自体がちょっとアメリカンハイスクールっぽいところもあるので、
そうそうそうそ
う、
う
ん、
イメージとしてね、多分そうなんでしょうね。
うん、そうだ、メカなんだけど、うん、まあ、変形してその辺に置いとけば擬態としてね、全然違和感がないってことで。
うん、ありまくりなんですけど、
ね。ありまくりますけどね。
ホットドッグ走ってるぞって。
そう、ホットドッグから犬の形に変形すんだよね。うん。そうそう。で、まあ、その任務以外にもなんかちゃんと、 意志みたいなものがあったりして、こうね、うん、あの、愛玩動物チックにこう、戯れてたりとかもしました、
ね。うん、そうですね。なんかあの、物質のシーンでこう、なんか使われてたりとかね、うん、一緒に遊んでたりとかしますよね。
そう、してた、してた。
うん。
そうね。でもまあね、主な用途はその情報収集とか、尾行とかね、あと通信とか、緊急時に仲間に知らせるとか、そういうことをしてたから、うん、まあまさしくサポートロボットっていう感じですね。
うん。
まあ、この辺の役割は本当にあの、仮面ライダー響きのね、あのディスクアニマル。
そうですね。
ぐらいからも変わってないですよね、
そういうのね。はい、はい。うん。そうね。まあ、その、オーズとか、その、缶から変形するっていうのもすごいけど、なんか、ファーストフードから動物っていうのもすごいね。
うん、
発想が。
まあ、ゴールドライタンチックな感じですよね。その実際にあるものを、こう、ロボットにしてしまうっていうのはね。
うんうんうん、
ね、これを変形させたらどんな動物になるだろうとかね、一生懸命考えるんでしょうな、きっとね。
うん
うん、
あの、シェイクのやつとか大して変形してないですよ。
してなかったですね。
そう、まんま、結構あの形に近い感じだったもんね、ペンギン。
蓋のとこパカッと開いて腕がピョンって出るだけでした、
ね。あれ80年代のロボットの変形ですよね。
ですね。
うん。腕出したらなんとかなるみたいなんだ。
あれだったらまだ将棋ロボとかの方がかっこいいかな
と。うん、でもそれ考えたらね、あの、仮面ライダー響きのね、ディスクアニマルがすげえよくできてるんですよ、ね。
あれ、良かったですよね。うん、
変形の元のディスク、あの CD ですよね、本当に、ね。
はいはいはい、はい、
うん。
あれに全部か、あの、形が収まるようにこう作られてて、ね、全部違う形の動物になるんですよね、あれね。
うん、あれはもう、うん、あれ単体でもなんかギミックとして面白いから欲しくなっちゃいますもんね。そうそう、
今で言うと文字化けるみたいな感じ。
あ、そうそうそう。
そうだね。
もうウィザードあれ使えばいいのに。
ウィザードのやつは、なんかね。
ちょっとね、うん、ちょっと、あの、一手間かかるんですよね、
うんうん。
あの、ランナーからプラモデルとして、こう、そこからパーツがくっつくじゃないですか。
そうだね。
あの一手間がね、もう、だったらランナー状態よりもその方が持ちやすいんじゃないか、みたいなさ。
まあね。
そう思っちゃうよね。どうしても。
そうだね。まあでも、この、なんていうんですかね。変形に使うもの、まあメダルとか、そのね、スイッチとか、まあ今やってるウィザードだと指輪とか、
うん、
その辺のギアと、まあこの辺のそのサポートマスコットメカーとの連動とかはまあよく考えてるなぁと思いますね。
そうですね。
ね、ただその変身ベルトと一緒に遊ぶってだけじゃなくて、こうしたその身の回りのメカなんかとも連動してて、それ一個買うと他のものともちゃんと流用して遊べるみたいなのはね、いいです
ね。そうですね。
まあまあ他のおもちゃも買ってねってことなんでしょうけど。
まあまあそうですね、そうですね。まあそんなね、フォーズですけど、
うん、
さっきの話の通りでいきますと、福士蒼汰くんがですね、うん、今朝の連ドラ、
はい、
主人公の女の子が憧れる先輩役ってですね、うん、一番いいとこですね、だから。で出てますし、
うん、
とメテオやってた子、
はいはい、
吉沢亮くんでしたっけ、
うん、
あの子とかもあの放送直後王様のブランチ一人で出たりね、特集されてて、
うん、
若手のイケメンってことでね。
うん、
あとなんかあの、特技が剣道かなんかで、
はいはい、
あの、炎の体育会 TV だっけ、
うん、
TBS かなんかでやったやつ、
うん。
あれにも出てたりね、
うん、
しますし、そうそうそう。
そうそうそう、
であと、清水文香ちゃん、
うん、
あの、だから、ゆきちゃん。
ゆきちゃんね。
うん、が今、リアル鬼ごっこ、
ド
ラマの、あれもそうだし、なんといっても変態仮面で、
ね。変態仮面、
そうですね。
変態仮面で水着姿になってくれるんですよ。はい。
うん、ポーズでもやってなかったのにね。
うん、
そんなことね。
大躍進ですね、皆さんね。
うん。
あと、キバのあの、名護さんもなんか、あの、婚活系のやつに出てる。つばいだっけかな、
はい、
あ、CM ね。
出てる。
はいはい、はい。
あ、名護さんだ、とか、いつも思っちゃうんですけど。
名護さん階段から降りてくるやつでしょ、
そうそうそうそう。
やっぱ、なんつうか、特撮っつうのは、その、役者として、地盤作りっていうか知名度を上げるためのなんかそういう登竜門的なところがあるんですかね。
そうですね。結構だから、まあ、ライダーばっかり今紹介してますけど、うん、まあなんといっても松坂桃李くんですよね。
はいはい、
真剣レッド、うん。松坂桃李くんなんかもう。
今もう大ブレイク。
大ブレイクですよ。
すごい押されてますよね、なんかね。
うん。
すごいすごい。
表紙、あの雑誌のね、ファッション系の表紙になってたり。そ
う
そうそう、う
ん、
なんかその、ね、有名になってくれるのはすごいいいことで嬉しいんだけども、その、原点である特撮もちゃんと忘れない 見てほしいな。見てきた身としてはね。
はいはい。金目順ですよ、そこで言ったら。
はい。
未だに言ってくれますから。
嬉しいよね、あれはね。
タイムスクープハンターみたいなこともやってますけどね。うん、
そうそう。はい、じゃあ続きましてですね、次も仮面ライダー作品からいただいてますよ。3通目、小判さんからいただいてます。4通目。
ありがとうございます。
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 皆さんこんばんは。いつも楽しく聞かせてもらっています。今回のテーマですが、マスコット要素はないのですが、サポートロボとして仮面ライダーファイズより SB555V オートバジンをあげたいと思います。
来た。
このオートバジンはファイズの乗るバイクで、人型に変形して一緒に戦ったり、片方のハンドルがファイズ用のサーベルになっていたりして、ファイズをサポートしてくれます。かっこいいですよね。自分が特に好きなのは、立体物としては SIC バージョンの方です。
あ、こっち来ましたか。
うん。かっこ、極め魂でいいのかな。極め魂の方ではないです。うん、テレビ版を大胆にアレンジしており、主役機っぽくない武骨な SIC ならではのデザインとなっていてとても好きです。極め魂版の方はまさに主役機的でかっこいいのですが、正統派すぎるので自分は SIC 版のかっこ悪い、オートバジンをあげたいと思いますとのことでした。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。みんな大好き仮面ライダーファイズですよ。
うん、スタンディンバーイ、
かっこいいわ、ほんともう。
みんなやったでしょ、あのクリムゾンスマッシュの真似とか。
やるやる、あのね、ちょっと前かがみになってしゃがむあの
ポーズ。そうで、ポインターをね、右足にこうつけてみたりして、
あのポーズマジかっこいいっすよね。
かっこいいね。
俺今でもね、提唱してるもん。ファイズの仮面ライダー、ライダーキックはもう歴代の中で一番かっこいいと思ってるから俺。
かっこいいですね。
そらにある子も使うわよ。
そうですよ。やってましたね。
やってましたね。
クリムゾンスマッシュ。
空港がよく使いますね、そうそう、赤い方だからね。
そうそう。まあその話はさておき。まあオートバジンですね。
そうですね。うんうん、
まあ、ファイズの中ではいくつか、まあ、オートバジンだけじゃなくて他にも、なんかでっかいなんか戦車みたいなやつとかね、
うん、
いろいろ出てきましたけども、
はいはいはい、
まあ、唯一変形するのはこのオートバジンってやつですね。
うん。うん、もうなんか、もう名前からしてかっこいいんだけど、オートバジンって。
まあ、ね、
うん、オートのバジンですよ。馬人ですよ。
そうですね。
で、このさ、あの、オートバジンに乗ったファイズと、あの、なんだっけ、うん、あいつ、ホースオルフェノク、ケンタオルス形態になったホースオルフェノクとの戦いがもうすごい熱くてね。
かっこよかったですね。
かっこよかったですね。うん、そう。で、またただのサポートメカってだけじゃなくて、実際オートバジンも強いしね。
うん、強いですね、うん。普通に戦闘に参加してね、あの、オルフェノク撃退とかできますからね。
そうそうそう。うん、あのね、前輪があの盾みたいになるんだけど、そこにガトリング砲とかし
か。お前はギャンかっていう感じ。
強いんだよね。そうで、なんか、ホバーで空飛んだりもできます
ね。そうそうそ
う。
う
ん、
万能ですよ。
うん、
まあ、それの、上げていただいてるのが、SIC バージョンの。
そうですね。
そうですね。
ですね。これは、極め魂っていうか、その、うん、なんて言うんでしょう、造形を、ちょっとこう、アレンジしたバージョンの、まあ、うん、玩具を、
うん、
バンダイが出してるんですけれども。
そうですね。
で、これね、SIC シリーズの仮面ライダーのやつはいっぱい出てるんですけども、
はい、
このオートバジンがついてるその仮面ライダーファイズブラスターフォーム&オートバジンっていうパッケージのが出てるんですけど、これね、うん、確か限定なんですよ。
お
ー。でね、これ2回ぐらい再販されたんですけど、
うん、
もう手に入らないんですね、これね。
ああ、やっぱそうなんだ、ね。
人気がありすぎて。
人気あるんだね。うん、
で、ちゃんとバイクにまたがらせて、ポージング取ることもできるし、しかも差し替えですけども、オートバジンもちゃんと変形させられるっていうギミックになってて、
うん、
で、このオートバジンに劇中のそのちょっとかっこいい感じではなく、
うん、
アレンジされたそのオートバジンのデザインを、こう、うまいことロボットにしてるって感じなので、ちょっとこう、かっこ、ダサかっこいい感じが、
そうですね。なんか、ほんと機械って感じになってるんですよね。
う
ん、
そうそうそうそう。
バイクを無理なく変形させるとしたら、こうなるかなーって感じしますよね。
うん、うん、そうそうそう。
だから足も短いし、胴も長いですよ。だってタンクとシートそのまま縦になってるから、そりゃこうなるよっていう感じで、うん、その辺は極め魂の方のスタイリッシュなさ、主人公前とした機体とはまた対、うん、対極に位置してますよね。
そうですね。
うん。
あとね、嬉しかったのはね、その、ディケイドの時に、
うん、
オートバジン出てきたんですよね。
はいはいはい。
あの時、あ、ちゃんと忘れられてない、と思っ って嬉しかった覚えがあります、
うん、
これ、
うん。
ディケイドの時って、あの、ディケイドに登場する時系列っていうのはいつぐらいなの？
時系列というと。
その、ディケイドの時に出てくるオートバジンって、
うん、
一通りその、ファイズの中でのストーリーが終わった後のエピソードに当たってる。
ああ、完全にパラレルですね。
あ、そうなんだ。
うん。
うんうん、
で、ただその、ディケイドが自分があの、カード使って、ファイズになった時に、うん、じゃあこれを使おうっつって、オートバジンっていうカードで、呼び出しを紹介したんですよね。
ちょっといいね、それはね。
うん、そうそうそう。いや、でもこれはかっこいいですよ、やっぱり、オートバジンはね、
うん。うん。そうね、なんかその、ロボットなんだけども、なんか、その、微妙に、なんつうの、ほら、最終回で、アークオルフェノクからかばうじゃないですか、匠は。
うんうんうん。
で、壊れながらもその、ファイズブラスターを投げ渡したりとか。
ああ、ありましたね。
その辺りの感じとかもね、うん、かっこよかったですね。
ああ、なんかブラックを思い出しますね、あれね。ロボットなんだけど、こう、ちゃんとこう、ちょっと意志があるかのような感じですね。
そうそうそうそう。
結構ファイズはその乗り物というか、そのバイクとかも結構、番組後半まで活躍させてくれてましたから、
うん
うん、やっぱり仮面ライダーっていうイメージはありますよね、すごく、ね。
そうです、
ね。そうだね。なんか、しかもその、なんつうの、割と、リアリティある世界観じゃないですか。
うん、
あの、なんつうの、仮面ライダー、その、ファイズをさ、その、なんつうの、変身ヒーローって感じじゃなくて、
うんうん、
あくまでもその、機械的なギアというか、戦闘用の強化スーツを着てる人って扱いにずっとしててくれたじゃないですか。
そうですね。
だから、作中でも仮面ライダーとか呼ばれたことなかったし。
一度もないですね。
うん。あと、その、何よりも好きなのはね、夜の戦闘ですよ。
これファイズはすごい映えるんですよ。
ね、そうですね。夜戦ったら一番美しいライダーじゃないかな、うん、ファイズって。
あのね、ステッチラインの赤がね、うん、すごく映える、あれはね、いいですよ。
ですよね。あの、
全身が見えなくてもあのラインが見えるだけでいいんです
か？そう、あれだけでもうファイズだってわかりますもんね。
そう。
美しいですよね。
いや、でも劇場版のが僕一番バイクとしてはすごい好きで。
うん、ああ
の、ライオトルーパーがみんなバイクで来るんです
よ。はいはいはい、来ますね、来ますね。
で、飛んだり跳ねたりしてくれるじゃないですか。戦って回転したりとか。もうすげえかっこいいんですよ。できることならライオトルーパーになりたいもん。
速攻やられますよ。
速攻やられるけど。あのシンプルな顔。
あれも、あれもまあ、あれはあれでいいですよね。
いい。
おお、そう、ファイズは好きですね。
うん、
はい。ファイズ、もうなんか、語り残してることはないですか？
うん、まあ、クリムゾンスマッシュがかっこいいって話。
かっこいいね。
そうですね。まあ、あとは、ああやってボタンを押すっていう、携帯電話のボタンを押すってことがもうできなくなってしまったなってことぐらいですかね。
まあでもほら、かっこいいんだけどさ、スタンディングバイってガチョってやるのかっこいいんだけど、うんうん、グローブをはめた太い指でボタンをすごい押しづらそうにしてたなっていうのはね、印象に残ってたんで。
でも未だにあのタイプの携帯、ガラケー出たら俺欲しいと思います
もん。あ
そうだね。あれと同じモデルのとかちょっと欲しい。
ゴーゴーゴーって押したいもん。
うんうん
うん。スタンディングバイしたいもん。
したいもんね、俺ディケードで、ファイズ対、はい、その、スーパークロックアップ？
ああ、やってたね。
カブトですね。
カブト、クロックアップ？
あれはかっこよかった。
すげえよかったですよね、
うん。10秒だけ付き合ってやるっつってね。
う
ん、
そうそうそうそうそう。
アクセルフォームになるんですよね。
ディケードやってよかったって本当に思った。
あれはめちゃくちゃ痺れましたね。しかも戦った場所があの例の、うん、カメラライダーでよく見られる地下水道みたいな
ところ。そうです、そうです。そうです、そうです。東京都の下のね。
そうそうそう、そう。
水溜めるとこですか？
そう。あそこでやるんですよ、
ね。あそこでやるんですよ。
10秒間だけ付き合ってやるんですよ。キャキャキャキャキャーっつってね。
そんなもんかとか言われながらね。
かっこいい。
かっこいいよ。
いいですね。そう、今回なんか特撮がいっぱい来てくれてすごい嬉しいのね。
うん。
うん、特撮は特撮でやっぱこうして盛り上がれますしね。
そうですね。
はい。
そして、あれですよ。仮面ライダーといえば、うん、5月23日、
はい、
仮面ライダー無双。
あ、
仮面ライダー無双じゃなかったっけ？ゲーム名。
まあ、まあ、仮面ライダー無双って言われてますけどね。
うん、出るんだよね。
バトライドウォーでしたっけ？
そうですね、バトライドウォーかな。うん。あれも出ますし、うん、もちろんまあ僕は予約しましたけど、うん、テレビ版効果音の方ですね。
はいはい。
が欲しくて、はい。買いますけど。
うん。そうね。
まあ、あれ一応平成ばっかりだってことなんですけど、うん、まあ、きっとダウンロードコンテンツで昭和も出るんでしょうけどね。
なんつうの、 オープニングソングを流しながら戦えるとかいうのはちょっといいですよね。
うん。
うん、盛り上がりそうですね。
いや、ほんと期待してます。
うん、あと、仮面ライダー系のゲームにどうしても言いたいんですけど、
はい、
変身ポーズからやってほしいんですよ。
はい、はい。
だいたいもう、変身ポーズってほら、実際の役者さんから変身ポーズあって、エフェクトあって変身ってなるじゃないですか。
あ、うん、そうだね。
それがゲームだと、どうしてもね、再現できないんですけど、
うんうんうん
ぜひやっていただきたいんですよね、あれね。
うん。
うん、あ、なんかこう、自分でやりたいですよね。
そう、そう、自分でやりたいですよね。
まあ、ほら、なんか、他のポッドキャストでもね、そのみんなちょっと話してましたけど、うん、Xbox の例の機械を使えばですね、うん、自分の動きをトレースできるじゃないですか。
キネクトを使った変身ゲームとか出ないものかなって思いますよね。
そうそうねえ、うん。恐竜ジャーの3DS の、 あのゲームが、はい自分の写真を取り込んで、それが変身するんですよ。
ああ、そうなんだ。
ちっちゃい子なようなんで、まあ、その上半身だけだったか、うん、顔だけだったかななんですけど、うん、自分の顔がこうトレーされて中に入って、うん、それがあのマスクに変わるんですよ。
すごいね。
変身しに入れる。それはすごくいいなと思って。
そういうの、すごいファンの人がマッドで作ったりしてたけど、普通にゲームでできる時代になったんだね。
そうですね。カメラついてるから、そういうこともできるようになりましたね。
ああ、なんか面白いね。最近、ほら。子供が着る洋服、ヒーローもののプリントされた洋服とかでもさ、うん、AR が仕込まれていて、スマホでカメラ撮るとその子供の横にその本人が来てくれるっていうの。
あはいはいはい、
ウィザードがちゃんと横に来てくれて一緒に写真が撮れるよみたいなギミック付きの服とかがあったりとかして、なんかいい時代だなって思いますね。子供楽しいだろうなって思いますよ。
ねえ。
そう。だってね、わざわざ東京ドームに行かなくてもいいんだもん、会うのに。
あ、そうですね。僕と握手しなくてもね。
AR で僕と握手なん
ですよ。そうですね。
そう。
俺もみんなと一緒にレッツモーフィンしたいな。
レッツモーフィンしたいよね。
レッツモーフィンしたい。
いいな、なんか特撮の話楽しいな。はい、続きましても特撮ですよ。次のお便りは、熊ひげ危機一発さんからいただいてます。
ありがとうございます。
パーソナリティの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
熊ひげ危機一発です。今回のお題が、マスコットロボット、サポートロボットといえば、ということですので、私からは、初期の戦隊ヒーロー作品の中から来ました。電子戦隊電磁マンに登場した、電磁剣 IC をしたいと思います。
犬だよ、あれ、ただ。
もうほんとただの犬ですからね。パッと見はただのモサモサのワンコ以外の何者でもありませんが、人間の言葉を話すロボット剣。可愛いだけの存在かと思いきや、大電人が破壊された際に自らをパーツとして組み込むことで大電人を復活させるという、大仕事をしてのけます。犬なのに司令官というあたり、デカマスターことドギー・クルーガー所長と良い友人同士になれるのではないでしょうか。とのことでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、これも嬉しいお便りですね。
うん、まあ見た目犬です。
犬です。もう本当犬ですね。ふさふさの。
まあそれに特殊効果というかエフェクトをかけてこうロボットっぽく目が光ったりとかねやってます。
うん、まあ喋ったりとか確かにしてましたけどね。まあまあ犬なんですけど実はその電磁星人のね科学力を結集して作ったその人の言葉を話すロボット犬っていう体ですよ。でまあ電磁マンの司令官ですよね。まあその人間以外が司令官をやるその走りっていうか初のパターンですよね。で、まあ、その敵であるベーダー一族に、電磁星を滅ぼされたので、代わりにその地球にやってきて、まあ、電磁星人の末裔である5人の若者たちを、その能力で探し出して、電子戦隊電磁マンを結成するっていう、大事な役どころですね。
はいはい、
ただ、普通にご飯とか食べてたけどね。
ね、うん。
人間のご飯とか食べてたけどね。
まあ、当時のその、うん、特撮の、まあ、限界なんでしょうね、こういうところはね。普通の犬を使ってなんとか、うまいことやるっていう、
ね。そう、そうですね。
まあ、CG とかがない時代ですからね。そう、かといってなんかね、その本当になんか、ロボット的なものを作るのもできないから、じゃあ犬でってことで。本当の犬を連れてきちゃったっていうことですけどね。ね、すごい、わあ、もう本当の犬みたいっていうことですごいリアルっていうのはいいんだけどさ、本当の犬を使うその唯一の難点は、ね、撮影中に亡くなったりしちゃうのよね。
そうですね。
だから、電磁マンでもその二代目 IC がさ、二代目 IC 役の犬がもう、 全く別の全然違う色になっちゃってるのね。
うん、
毛とか、もう本当のチャウチャウ犬連れてきちゃってるからさ。前と違って本当に毛がもっさーってなってる。顔も全然違う犬でさ。で、あまりに違いすぎるから途中からもう二代目やめようぜってことになって、一代目の映像をそのまま使い回したりとかするようになってたから。
まあ仕方ないですよ。しょうがないですよね。
なんで急に犬変わっちゃったのみたいななんかね、お便りとか来たんじゃないかなって思うんですけど。
擬態を変えたんですよ、
多分。あ、そっちだ。擬態を変えた。
擬態を変えたんですよ、
そう。でもね、デンジマンの最終回は確かに熱かったんだよ。
どうなんでしたっけ？
その魔王、万力魔王直々に作ったその万力モンスっていう敵が出てきてさ、そいつがなんか念力使って動きを止めたりとかする超強い敵なんですよ。で、その、まあ、例によって電磁魔出撃して、ね、大電磁に乗り込んで戦うんだけども、もう念力で動き止められちゃってもう勝てないっていう。で、もう、ボロボロになっちゃってもう、とりあえず逃げるんだっつって敵前逃亡しちゃうんです、電磁魔。で、基地に帰ってきて、もう次の戦いに備えなきゃいけないけど、その、大電人がもうボロボロで、その、なんつうの、指令回路っていうパーツがもう壊れちゃってて、直せない。で、指令回路のその替えのパーツももうないから、大電人は二度と復活できないんだ、なんていう体になっちゃうのね。で、そんな大ピンチの状況なんだけども、そのバンリキモンスっていう敵がまた街に出てきて、で、大暴れしてんだけど、それを電磁マンは止めに行こうとするんだけど、電磁剣アイシン止められるんですよ。勝ち目がないからやめておくんだ、つって。で、一旦は我慢するんだけど、あまりにもう、その、怪物が大暴れしてて、被害がどんどん広がっていくから、もう我慢できない、つって、その、静止を振り切って、電磁マンたちは電磁マンに変身して街に出ていこうとするの。もう、どうしても止めるなら基地を破壊してでも行くとか言い出して。つって、じゃあもうしょうがないから勝ち目ないけど、それでも行くのかいなんつって結局デンジマンは出て行くんだけどもさ。で、まあ案の定勝てないんですよ。敵強くて念力使うからね。で、そこで敵が巨大化した時に、その基地からなぜかその壊れていたはずの大電人が出動してきて、で、デンジマンたちはお気楽にきっとアイシーが直してくれたのね、なんて楽観的に言って乗り込むんだけどさ。で、まあ、その、ヘドリアン女王のなんか裏切りとかもあったりして弱点を教えてくれたりとかして、最後倒せるんですよ、その敵を。で、敵の魔王も結局、ヘドリアン女王の裏切りのせいで倒せたりとかするんだけどね。で、その敵を倒して基地に帰ってきた時に、アイシーの姿がどこにもないっていう、その、知らないところで密かにその、いなくなってるっていうね、設定が悲しくて、そのね、デンジブルーがその帰ってきて、アイシー勝ったよなんつってね、お調子者だから、さっきはごめんよ、いろいろ悪口言っちゃって、なんて言うんだけど、どこにもアイシーがいないって。で、慌ててデンジレッドがね、デンジロボをチェックするんだって言って、その、よくあるロボットのあの、透過しているメカをこう透けて映す図あるじゃないですか。
はいはいはい。
あれの図をこう、表示すると、その、頭のところに、アイシーが埋め込まれてるっていう。アイシーつって、その電磁メーカー直すために、その内部回路に、アイシー自らがこう、埋め込まれちゃったっていう設定で、で、まあ、やっと平和が戻るんですけどね。で、そのアイシーを称えるっていう意味で、なぜかその電磁マンたちが、アイシー杯争奪サッカー大会っていうのに入って、で、そのトロフィーのセンターにアイシーの顔が彫られてるときで、地球に平和が訪れたのだって終わるんですよ。おー、まあね、いい作品でしたね、デンジマンはね。
本当に今聞いてたら笑える作品にしか思えない。もう大丈夫、
本当に熱い展開だったんだよ、この流れは。すごく、おー、デンジ剣アイシー、デンジ剣っていうのも面白いしね。あと、電磁星のお姫様で、電磁姫っていう。その言葉もちょっと面白かったんだけど電磁マンいい作品だったなぁ。もうすごい昔なのにね、頑張ってたんですよ、特撮で。
まあ、そうですよね。
うん、まあ、そりゃ犬も使うよねってこと
ら
しいですよ。はい、というわけで、熊ひげ危機一発さんからは、電子戦隊電磁マンより、電磁剣 IC を紹介していただきました。
はい。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
でね。
はい。
一個忘れてたんですけど。
うん、どうぞ。
あの、コウさんのお便りであった、仮面ライダーの小説。うん、
はいはいはい。
これが今、すごくたくさん出ててですね。うん。売れてるよっていう話なんですけど。
はい。
どのぐらい人気かというとですね、最初出た時に知らずみされてあっという間になくなるという、う
ん。そうそう、一時期、本屋で見かけたけど、すぐなくなってさ。
そう。カブトばっか残ってんのよ。わかんないけど。ダブルはね、基本的になかったんです。
ああ
僕はダブルは読みたいんだけど、なかった、うん、最初。そうそうそう。で、まあそのダブルはね、フィリップくんだけが、その一人で探偵業をやるっていうストーリーなんですけど、
うん、
翔太郎が風邪ひいたのかななんかとかでいないみたいな感じで、じゃあ僕がやるよみたいな感じで。
アキコは
一緒にいました。うん。その二人でだから探偵やるんですけど、でもフィリップくんが一人で頑張るっていうなら、見守るわみたいな感じで、こう、所長は後ろに引くんですよ。で、一人でこう頑張るんだけど、
うん、
で、その時に、ちょっと初めて仮面ライダーサイクロンになる。サイクロンではなくて、サイクロン、単品で仮面ライダーとして成り立つ。はいはい、緑一色ですね。
うん。
竜イーソーな感じ、仮面ライダ
ー。まあそうだね。
そうそうそう。で、それが最近フィギュア化されたりですね。
うん、
してて。で、今度、響きとかも小説出るみたいなんで、多分これでほとんど、最近の仮面ライダーは揃ったかなと。
最近、ね、
だから、フォーゼ以降はちょっとまだですけど、
うん、
その前のは揃った感じですね。
そうね。最近再販かかったらしくて、本屋でもよく見かけるようになってさ、一連のね、小説の表紙がバーって並んでいるのってすごいかっこいいよね。
かっこいいですね。かっこいいですね。引きますもんね。
うん。
しかも書いてる人がね、ちゃんと原作というか、その劇中のね、脚本とか書いてらっしゃる方が担当してるというか。
そう。うん、もうね、だからね、そのキャラクターの声で再生されるんですよ。
ああ。
セリフが。
そう、それ結構大事ですよね。
うん。ある。なんかね、やっぱこう、フィリップくんが実に面白いって言ってるとか、実に興味深いって言ってるとか、いう声でも聞こえるし、うん、他の作品もそうなんですけど。うん、
あとこの世界観というか、その周りの情景も浮かぶんですよね。実際その、うん、テレビで見てるから。
うん、
あ、こういう感じなのかな、みたいな感じで。想像しやすいっていうところも、読みやすさの中、一因になってるのかなと思いますよね。
うん、そうですね。で、もともとその脚本書いてる人は書いてるから、やっぱそうなるし、うんうん、そういう意味ではこう贅沢な作品ですね。
すごいね、う
ん。ダブルはだから三条陸さんが小説書かれてる
感じです、ね。うんうん、そうだそうだそうだね。
うんうん、そう電王は白倉さんですね。自分で書くんですね。
もう電王はいいんじゃないかな、そういうのは。
いっぱいやりましたからね。
出すぎなんだよ、あれは。
佐藤健くん出ないしね。
まあ、なんか、でもなんていうの、その平成版仮面ライダー。
うん、
まあ、はいはい、仮面ライダーっていうの大昔からあるわけじゃないですか。うん、で、うん、ね、子供の頃から我々見てきてさ、で、今大人になってもこうして今仮面ライダーを見たりしているでしょ、今も。ね、現役でやってるから、うん、特撮として。で、こうやって大人が見たりし、大人も見たりする文化だからこそ成り立つメディアだよね。小説にもなるってことはさ。
まあ、そうですね、うん。ちっちゃい子が読む感じじゃないですかね、やっぱりね。
あの本の作りとか内容パラって見てみると、
うん、
ちゃんと大人向けに作られているもんね。
うん、
想定とかもかっこいいしさ。
あれ、特に挿絵とかないんでしたっけ？
なかったですね、うん、確か。表紙だけです、多分、うん、絵は。うん。表紙も要はその、ライダー自身の顔、写真ですから、
そうそうそうそうね、
かっこいいんで、絵じゃないので、うん、そうなんですよ。
そう、なんかそういう。
電子書籍とかでも出てるのでね、ちょっと興味があるなっていう人はそっちで買われるのもいいかもしれないですね。
うん、
まあ、昭和ライダーをの、そういうお話見たいって言ったら、仮面ライダースピリッツを見ていただければ。
そうですね。
そうだね。
あれも激アツですよ。
あっちもあっちでいいんだよね。
そう。
ライダーケンジさんのね、かっこいいですしね。
うん。
かっこいい。
ライダーマンこんなにかっけえのかっていうぐらいね。
ライダーマン超かっけえし、いいシーンで、バックにさ、歌の歌詞がこう出るんだよね。それが、
そうそう、
あの時の歌だって再生されるんですよ、ちゃんと、心の中でね。
なんかもう、だって、あの小説、あの漫画の中のライダーマン、すごいことになってますよね。うん、
なってるね。
四国に入るって、時速400キロのなんかすっげえバイクで、ブワーッとかして。お前そんなすげえの、すげえバイク乗ってんだみたいな。なんか 50cc のカーブみたいなの乗ってたくせにと思ったんだけど。
お前顔出てるからあんま無理すんなよみたいな。
雪上にすげえなと思いながら。 これロボットークでしたね、
それ。あ、そうだ。特撮トークになっちゃった。
そうだ、ね、そう。
はい、
あ、で、その平成仮面ライダーゲームもね、今度出るんで。
あ、そうだ、そうだ。
そっちもですね、うん、もし興味のある方は買われると、まあ、いつもの無双みたいなもんだと思いますけど、うん、はい。仮面ライダーになったらきっと面白いよ。昭和ライダーもダウンロードコンテンツ待ってます。
はい。
光栄さん。光栄さんなのかな、バンダイさんなのかな。
光栄じゃなかったと思うな。
バンダイだと思います。
バンダイです。じゃあもっと期待できるな、バンダイ商法で。
あ、でも仮面ライダー J とかどうなるんだろうね。でっかくな
る。それはガンダムブレイカーみたいに、おっとっとっとっと。
はい、ロボットの話に戻しましょう。
はい、はい、はい。じゃあ次のお便りいきますね。次のお便りはソレトさんからいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ああ、もうね、まさしくサポートロボットという感じの作品ですね。サポートロボットといえば、映画スターウォーズの C3PO と R2D2 のおとぼけコンビを押します。移動中の電車の中からなので短くてすいません。そのことでした。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はいはい。
いやいや、もうこれに関してはもう説明とかいらないでしょ。
じゃあ次行きましょう。
そう
です。ああ、待って、はい、いろいろ喋りたいことあるよ。う
ん、はい、B 面最後のお便りはね。
もう、まあ、ね、知らない人はいないと思いますけど。
まあ、そうですね。
いろいろ語っていきたいじゃないですか、この二人に。
まあまあね、うん。
元祖でしょ、サポートロボット。
そうですね。しかも、まあ、実写系というかね、今回ちょっとその特撮系というか実写系が、ね、お便りで多く来てまして。
うん、はい。
その中の代表格みたいなもんですよね。
そうですよ。それ自体、ね、特撮作品いっぱい送られてきたのもすごい嬉しかったですけども、うん、もうそのすべての作品が、ああ先輩どうもっていうぐらいの感じの作品です、うん、スターウォーズ、う
ん、まあ、C3P あたりはね、なんかそんなこと言われたらいやいやいやみたいな感じでちょっとお調子に乗る感じなんでしょうけど、ね、
そうですね、敬い玉よ君たちみたいなこと言って、ね、
お調子者だからね、自慢したりとかするしね、うん、もう600万の言語を覚えているのですよみたいなこと言ったりするからね。
じゃああれかな、カンドロイドとかの言語もわかるのかね、
多分わかるんじゃないの。
あ、
うん、その異種族間のコミュニケーションをするために作られたロボットですからね。
ゴリラカンドロイドがいかに伊達さんのことが好きかっていうのは熱くこう屋台で語られてて
見てみたいね、その絵をね。
そうそうそう、牧博士の人形が横で見てるみたいな、
うん、
オイルをくださいとか言うでしょ。オイルプロに入りに行こうと。まあでもね、この2体は例えばまあアメリカ人にロボットといえば、サポートロボットといえばって言ったら、まあ、ほぼ10割型これを上げるんじゃないかなって。
そうですね。
うん。
うん。やっぱそのね、我々がこうして特撮とかいろいろね、ロボット作品のアニメとかを見てきて、刷り込まれているように、うんうん、アメリカ人たちのその心にはやっぱね、幼少期に見たスターウォーズが刷り込まれているんでしょうからね。うんうん、
ねえ、もう、だって、うん、初めて公開されたのは1970年代ですよね。
77年かな ?70、そうですね、80年代前なんですよ。
そうですよ。何年、40年ぐらい経ってんのか、
う
ん、
そうですね、
すごいね。
ね、それでいて今見ても色褪せないあの設定ですからね、
うんうん、また日本人からすると吹き替えもね、C3PO の吹き替えと R2D2 の音のこう組み合わせとかもね、やっぱこう、すごくいいですよね。
そうそう、そうなんです。ちゃんと吹き替え日本人がやってるんですよね。
うん、
なんだ、誰だっけな。エピソード4、5、6、9、1、2、3作では、R2D2 を熊井元子さんがやってたのかな。
あ、そうなんだ。ちょっと当ててるんだ。
パプワ君の人、あと、鉄人の翔太郎君役の人。
はいはい。
うんばば、うんばんばですね。
そ
う。はいはいはい。
で、エピソード、1、2、
3。はいはい。
だと、福縁さんがやってるんですって。
うん、プリキュアだ。
そうそう。キュアハッピーさんがやってるんですって。
うん、そうなんだ。すごいな。
うん、
まあでもね、本当に、サポートするロボットとしても、マスコットとしても、代表格、
う
ん。
そうだね。
まあ、R2D2 の話をしてますけど、今。C3PO はちょっと置いといて。
C3PO。
C3PO ちょっと外見がキモかったりするから。あの顔の造形とかちょっとキモかったりするし、性格もちょっとね、鬱陶しかったりもするから。
金色なのに。
そう。
金色の ロボットといえばって言ってもきっと送られてこないんだろうな。
あ、俺これ、ビンゴにしようと思ってたのに。
角刈りのゴールドライターの方がきっとでもいっぱい来るんだろうな。
まあね、その金色の外見でなんかね、地元の、あの、民たちに神様として崇められ
てた。やられてましたね。殺さないでとか言われて次のシーンになってたらなんか、うんばば、うんばばみたいな感じで、神様、神様みたいになってましたからね。
そう、まあ、でもね、その、キャラクターグッズとして一番多く展開してるのはやっぱ R2D2 の方でしょうな。
もう画像検索するとね、もう醤油差しになってるぐらいですから。
そう。
あとゴミ箱とかね、水着とかにもなってます。
このさ、水着、ほぼ原型がないぐらいパツパツの映像がいっぱい出てきますね。
ただもう、何にでも流用が効くこの、なんつうんですよね、この、シンプルでありながら、この、
うん、
汎用性の高いデザインというか、
うん、そうだね、その記憶に残りやすい記号性といいますかね、うん、あもうあの丸まっちくて、キャタピラが3つついてる、うん、あの形がもう This is マスコットロボって感じですもんね、
うん
うん、でまあ機能とかもね優秀ですしね、
すごい優秀な機能ですよねこれね、何でもやりますからね、うん、
ね船舶の操縦から修理から、うん、あとね、暗号の解読からホログラムの再生録画とかね、操縦シーンとかいろいろ持ってますよ、う
んうん、X-Wing 乗ってる時なんかあの戦闘中に修理してましたからね、
そうですね、
よかったもんね、
あれね、うん、X-Wing ってさ、俺最初に映画見る前に X-Wing の、うんうん、あの超合金っていうかおもちゃを買ってもらって、
はいはい、
ああすげえかっこいいなーって思ってたんですよ、
うん、
で X-Wing の上になんかね丸い突起物がついてて、
うんうん、
あれこれなんだって言ったら、それがパコって外れんの、
うん、
なんかこのなんかドラム缶みたいなのがついてる。これなんだろうなって思って、映画を見た時に、これ、R2D2 なんだっていう、そのオペレーションシステムとしてあそこにはまるのね、定位置として、そういうとこ、穴が開いてるんだっていうのを知って、すごい感激したんですよね。
だから R2D2 型のロボットってほら他にも作中でも出てきたじゃないですか、この、
うんうんうん、
このまあゴミ箱みたいな形の。
わかるわ。
だから他の X-Wing にも確か乗ってるんですよね。
そうなんだよね、
うんうん。
そうそう。あ、それにはまるためのあの丸っこい外見なのね。
そうそうそう。ってね、で、あの X-Wing に乗り込むとき、うん、R2D2 なんか、掃除機に吸引されたみたいにスキューンって、スパーンってはまるんですよね、あれ。
そうそうそう。キュッって
音がする。あれ面
白い。いい感じでしたね。
そうそう。あのなんか、キャラクターでありながらちょっと物扱いされてるところとかもちょっと可愛いんだよね。
それに嫌とも言わない R2D2。
そうそう。
まあなんか自分の立場をすごくわきまえてるっていうところありますよね。
うん。そう、でもちゃんとキャラクターとしても愛されているっていうかさ、まあ、愛されるキャラクター性を持っているっていうか、
うん、
ね、ご主人であるルークにすごい忠実だったりとかさ、その不屈の精神を持ってルークを補佐して大活躍したりとか、
うんはいはい、
それで言いながら置いてけぼりにされると寂しがったりとかさ、
うん、なんかキュイーンキュイーンとかなんかね、寂しい声、音を出してみたいとか、
すごい感情豊かなんだよね、うん、ヒステリーを起こして暴れたりとかもする
し、そうそう、あの捕まった時とかもね、ジタバタしてったりね。
嬉しいとこう体を揺らして表現したりもするしね、うん、そういう一つのキャラクターとしてちゃんと成り立っているところも愛されるゆえなんでしょうね、
まあ、しかもアルツリツの場合はこう、なんていうんですか、お父さんも息子も両方見たっていうところもあのエピソード全部通してみるとね、
そうだね、
実は全てをつなぐ C3PO はどこへ、
うん、
だその辺もこういいですよね、もともとお母さんが持ってて、お父さんのところで一緒に戦闘機乗ってて、
ね、
今度は息子と一緒にお父さんを倒すために戦うんですよ。
そうそう、うん。
素晴らしい。すべてをつなぐ。
C3PO はどこへっていうか、
ね。その C3PO がね、ちょっと残念だよね。
C3PO も、もともとは、ダース・ベイダーに作られたんだなって考えると、ちょっとすげえロボットな感じはするんだけどね。
そうそうそう。う
ん、廃品を集めて作られた
の。あ、そうそう。ダースベイダー相手にでも、感じだとどうなんでしょうね。すぐなんかクシャってやられそうですけど、ね、何軽くして叩いてんだみたいな感じ。
そう、あんなね、ちょっとイラッとするキャラになっちゃったのは、エピソード3のラストからなんですよ。
そうでしたっけ？
もとも、うん、もともとはすごい頭良くて、命令にも忠実で、R2 ともね、仲良かったんだけど、エピソード3の最後で記憶が消去されちゃったのね。
あ、そうだ、そうだ、そうだ、そうだ、そうだ、
あそこからなんですよ。ちょっと性格、嫌な性格になって、やたら R2 にきつく当たるようになって、なんかね、嫌味を言ったりとかね、何でもかんでも R2 のせいにしたりするようになったのは、そこからなんですよ。そうそう。でもなんか喧嘩しつつもやっぱ仲が良くて、R2 がすごいね、 大破しちゃった時も、その直すために自分の部品を提供しようとしたりとかね、うんうん、ちゃんとその友情みたいなものは成り立ってるんですよね。
でもその割には、食べるならこいつからつって R2D2 差し出したりしてましたよね。
しかも今言い方がすごい似てたし。R2 っぽいな、今の言い方ね。
私は食べても美味しくないっつって。
なんかでもその辺のコミカルさもなんかいかにもアメリカズチックでいいですよね。そういうノリが。ロボットといえどもちゃんと一つのキャラクターとして扱うっていうのが、なんかアメリカ文化って感じがしますね。
そうですね。まあそれがまあずっとこうね、40年ぐらい愛されてるところでしょうね、本当に。
そうね。うん、
やっぱこのさ、まあ今回紹介してるそのなんだろう、ガンダムのハローとかもそうでしたけど、うん、あとアナライザーとかもそうですけど、うんうん、結構そのなんだろう、昔のものをメインに、今それのアリューにしか見えないみたいなのが結構多くなっちゃうから、うん、もう超えようがないものとしてあの辺はもういますよね。まあ
殿堂入りですよね。
R2D2、ね、C3 もそうだし、うん、それこそハローもそうだし、みんなそうですけど、うん、昔のっていうのはもうなかなかね、美しい思い出とともに超えられないみたいなところもあってね。
まあそうですね、もう元祖のものとして、もう鎮座増し増しているからさ、うん、それ以降どんな、あの、サポートメカとかを出しても、オマージュにしか感じられないっていうのはある
よね。
まあ、スターウォーズって知名度のね、せいもあるんでしょうけれども、まあ、それをとっても、このシンプルでいって、この、わかりやすいもうロボットっていう形はもうこれで、40年前の作品ですけども、これで全世界の人たちのこう頭に記憶されちゃってんのかなっていうところもね、ねありますけどね。
そうね。でもまあ、そんな大先輩ですけど、あの、ちゃんと日本のアニメにも歩み寄ってくれてて、あの、ドラえもんの劇場版とかにちゃんとゲスト出演してくれたりとか、そういうのも嬉しいし、あと、意外なことにそのスターウォーズ作ったルーカス自身がさ、あの、黒沢明さんのもう大ファンだから、実は、この C3PO と R2D2 自体が、隠し砦の三悪人のキャラをモチーフにして作られたりしてるのね、イメージが。なんかあの、太平とマタシチっていうそのデコボココンビがいるらしいんですけど、それをモチーフにして、
はいはいはい、
ね、あのコンビが作られたらしいんですよ。
へー、
うん、そう考えるとちょっと誇らしくもあり嬉しくもある、
う
ん。
嬉しいですね。
そうですね。
うん、すげえ、醤油差し、胡椒引きとかになった。
そう。俺ね。
あのね、上が回るっていうのは何でもなるんだよね。
すごいね。
はい、ということで盛り上がってしまいましたが、ソレトさんから、映画スターウォーズより C3PO と R2D2 を紹介させていただきました。じゃあ次で最後のお便りかな。
はい。
はい、B 面最後のお便り、マサさんからいただいてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
パーソナリティの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
いきなりですが、ロボットとは人の代わりに何らかの作業を行う装置、もしくは人や動物のような機械とのこと、括弧ウィキ先生より抜粋。今回自分が挙げるロボットは、アイアンマン、括弧日本語吹き替え版の人工知能ジャービスです。サポートという言葉を聞いて一番最初に出てきたのが、なぜか彼で、どうしても頭から離れませんでした。彼自身姿はなく、音声のみなのですが、素敵な執事を想像させる声で冗談を言ったり、軽口が叩いたりとできますし、何より天才、お金持ち、容姿端麗、性格最悪、自分勝手と5拍子揃った主人公あのトニー・スタークをサポートできるのはもう彼ぐらいなものでしょう。ジャービスなくしてアイアンマンは戦えません。ということで、今回はあえてレッドカード覚悟でジャービスを挙げさせていただきます。とのことでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そうね、まあロボットその、やっぱロボットっていうとその人の形をしたなんか機械したものっていうのを想像しがちだけども、まあこのジャービス人工知能姿形ないっておっしゃってはいますけども、実際あのアイアンマンのあのスーツの中に組み込まれているのもジャービスなわけですから、そう考えるとあのアイアンマン自体人の形をしたジャービスっていう名のロボットと言えないこともないわけですよ。はい、だから。
これだから人型は。
だからセーフです。
これだから人型は。
どうしたの？どうしたの？
車がダメなのか。
アスラーダのことですね。
車はダメですよ。
アスラーダとか。
アスラーダが変形するんだったら、ありですけど。
そうですね。
アスラーダの変形はね、あの、目が回るぐらい、
ね。まあ、車ですからね。
カシャッカシャカシャって目が回る。あと、あ、でも歌歌えるよ。歌歌えるし、拗ねるよ。
そうだね。やっぱそのさ、まあ、ロボットものに人工知能っていうのは付き物だけどさ。
うん、
やっぱその人間性を持った感じ、
うん
うん、
まあこのジャービスもそうだけど、そのユーモアを理解したりとか、やっぱ自分とその掛け合いをしてほしいわけじゃないですか、
うんうん、まあコール&レスポンスが欲しいわけですよね。
そうそうそうそう、うん、
まあそういう意味ではこうさっきの C3PO とかね、 R2D2 もそうでしたけどね、うん、そのなんだろう、ロボットに求めるものっていうのが自分にできないことやってもらうってとこもそうですけど、うん、そうじゃなくてそういうこう自分にない知識を持ってるものとか、うん、それをうまく返してくれるっていうね。
そうだね。
そういうものだよね、やっぱり、ね、っていうのも一部ありますよね。
うん。
まあそういうなんかロボット作品の中に出てくる、そのストーリーの中でちょっとしたこのユーモーラス的な部分を、なんか演じるというか、垣間見せてくれる部分っていうのは結構ね、まあ、他のその人工知能が出てくるその作品でいうとゲームのアヌビスのゾーンオブエンダースのエイダとかもね、
うん、
そんな感じですけれども。
そうだね。
あと最近ではあれもそうなんですかね、ちょっとまだわかりませんけど、バルブレイブの、
ああ、
人間やめますかさんですね。
はいはい、あれ、はいはいはい、ディスプレイに女の子はね、出てくるじゃないですか。
はいはいはい。
ね、間違って乗っちゃったら大変なことになっちゃうよ、あれ。怖いよね。うん、
あれもだから人工知能っぽいことをね、なんかそのアイアマンのジャービス的なことにことみたいな家系するのか分かりませんけれども、
うん、
うん。でも今期はあれですね、マジプリもあれ人工知能積んでますよね。
そうですね、自分のその、うん、まあ生存本能に、
うん、
をなんかこううまいことロボットに反映させて、死にたくないってなれば防御体制をすごく取ったり、
そうそう、
戦うってなったらそれに合わせて戦闘モードが強くなったりとか、そういうところもありますからね。ね、
うん、
あとあれだ、ガルガンティアの、
そうそう、
杉田ロボ。
ああ、杉田。そうだ、まさしくですね。
うん、
杉田ロボ。
うん。あれ、もうあれ、喋ってるだけで楽しいね。
楽しい。
この状況を説明願いたいです。ずーっとこう、焼肉の鉄板にされて。
死んだ生き物である。
海洋生物の死骸である。
うん、
なんでああいう言い方するのかね、彼はね。
ねえ、だ文明ない側からすると、そりゃもちろん、あ、コックピットにもう一人乗ってんだろうってことにはなっちゃうよね、うん、ああいうのを見るとね。
まあ、そう考えると、人工知能でチェインバーはすごく合ってますね、なんかね。
合ってますね、ね、彼はね、
うんうん。
それこそアイアンマンでいうと、このジャービスみたいなね、
うん
うん、感じですよね。本体は、あれではないわけじゃないですか。
そうです、
ね。形ではないけど、でもあれが自分の体のようにこう動いてるわけで。
そうだね。そう、なんか人工知能の、なんかその優秀な点は、他の、ボディに移したりもできることです、ね。
うん。
うん。だからやっぱ、ね、ジャービスにしたって、元のその、基地っていうか、その家の方にいるジャービスもいれば、そのスーツの中にいるジャービスもいるわけで、万が一スーツがなくなったり、基地が壊されたりとかしても、そのバックアップがちゃんと取ってあるわけですよね。そうね、人工知能で言うと、ナイトライダーのキットとかも、ナイト2000が破壊されても、そのキットのそのコンピューター部分だけを移し替えたりとか、ね、また新しくしたりとか、機体を新しくしたりもできたりするわけで。
アスラーダもできるよ。
アスラーダ。おすめ。おすめ。
今日ぐらいしか言えないからね。アスラーダの話はね。明日に向かってブーストオンしちゃうからさ。
そうだね。まあまあ、ナイトライダーと同じ車つながりだし。そうね。あとは、うん、そうだな。青木流星、レイズナーのレイとかね。
うん、
コンピューターに組み込まれてる人工知能とか。
あ、でもだからそう、主人公とかパイロットがちょっとこう挫折しそうになった時にロボットとしてというか人工知能が励ますっていうのも、いいシーンですよね。
うんうん、そうだね。
いろんな作品でありますけど、
うん、
それこそナイトライダーとかだってあるし、その、なんだろう、うん、主人公のピンチを救いに来るとか、
そうそう。
そういうのもこう人工知能が勝手にやる。まあね、そう、オートバジンでもね、話しましたけど、その辺っていうのもこう、いいですよね。
そう、だから、ちゃんと自分なりに守るべき意志というか、そういう命題みたいなのを持ってるから、時として乗り手である主人公と反目したりもするんだよね。
うん、
ちょい喧嘩したりとかさ、レイズナーとかでもその、レイの裏にもう一個別の人格が埋まってるから、それがなんかこう、そいつをおびき出すために、コンソールに向かって銃を撃ったりとかするんですよ。エイジが脅したりするんですよ、人工知能を撃つぞっつって。だからなんかその人工知能も一つの人格として、なんつうの、その喧嘩したりする感じも、まあアイアンマンでいうところのね、そのジャービスとトニーが、そのなんつうの、まあジャービス自体トニーが作ったものなんだけどもさ、 あまりにその人間らしくなりすぎてて、その意見が食い違ったりとか、必ずしもトニーが望んでないことをしてきたりもする感じ。うん、その感じ、掛け合いとかもちょっと面白いよね。
そうね。まあ、ガルガンティアで言うと、このチェインバーもね、うん、それには同意できないとかね。
そうそうそう。
同意しかねるとかなんて言ったりね。
うん。まあ、もちろん最終的には乗り手のことを考えてのことなんだろうけどね。うん、
形ないものですけど、なんかそういうところをキャラクター付けしてあるっていうのはやっぱね、なんか、まあ、擬人化とかもね、されたりしますけれどもね、うん、形ないものでも、
うん。
でもなんかこう想像力が湧きますよね。
そうです、
ね。こういう感じなんじゃないかな、人間みたいな形にしたらとかね、あったりしますし。
うん、そうだね。で、やっぱその自分が命を預けているもの、ロボットなりなんなり、その、やっぱ相棒みたいな感じがしてくるんじゃないかと思うんですよ。うんうん、
そうですね、本当に、
うん。そうなってくると、そこになんかその心とか、そういう人間性みたいなものが宿っていてほしいっていうのは多分、思うんでしょうね、戦い、
うんうんうん、
戦っているパイロットたちにしても、
うん。そうですね。ただ単にこう、事務的な感じで、ね、こう返すよりは、少しこう人間味のあるような感じの返しとかね。
うん。
そうそ
うそううん、
対話ができるっていうのかね。
うん、
うん、そういうのがあった方がなんかいいですよね。あの
孤独にずっとあのねコックピットの中に収まってずっと戦い続けるって多分大変だと思うんですよ。
うんうん、
話し合えて欲しくなるんだろうなって思うんです。そうだからあのファイブスターストーリーズでもさファティマの存在って大きいと思うのよね。
大きいですね。
あれが本当にファティマがただのコンピューターになっちゃって計算だけをしてくれる存在で。あの、ヘッドライナーじゃないんだけどね。今はもうヘッドライナーじゃないんだけど。
うん、
孤独にコクピットで操縦をするだけになっちゃったら、もうとてもやってられないと思うんですよ。
まあ話し相手というかね。
うん。
うん。なんか自分の存在をこう、一人じゃないってなりたい、思いたいんでしょうね。人間っていうのは。
そう、あの、レッドミラージュが、冒頭でレッドミラージュがさ、もう何十時間も黒騎士と戦ってるっていうシーンでさ、
うん、
もうなんかションベンも垂れ流しだし、このこいつのコクビットも洗ってやりたいしなっていうのが、ただの独り言だったらちょっと寂しいな。誰に向かって言ってるのでもないただの独り言だったらちょっと寂しいじゃん、やっぱ。
うん。
うん、そうですねって言ってほしいじゃん、やっぱ。
でもそういうのの反面、その、なんだろう、マザーコンピューター的な怖さっていうか、スーパーコンピューターが意識を持ったがゆえに、人間がいらないとか、はい、例えばね、より管理するとかね。
マトリックス現象。マトリックス現象ですよ。
マトリックス現象そうそう。僕の中ではゴッドマーズだけど、ゴッドマーズすごいそうなんだけど、
まあ
ね、とか、2001年宇宙の旅とかもそうですけど、はい、ね、ああいうのとかもやっぱこう、その、すごくいい仲間になる、隣人になるっていう形と、はいはい、逆に言うと、すごい能力を持っている上に、人間にとって一番の脅威になるんじゃないか。
そうだね。
今も昔もよくある作品ですけど、それって。
実際そのコンピューターって、すごい速さでさ、加速度的に、あの、成長していってるから、頭もどんどん良くなっていってるし、そこに、確かにちょっと、あの、人間を凌駕されてしまうんじゃないかって怖さを感じるのは確かにわかるんだよね。そう、だから昨今、イブの時間とか僕すごい大好きなんだけど
さ、
ロボットといい関係を築いていこうっていうテーマのアニメが結構あって、で、やっぱその、なんつうの、やっぱね、ロボットを人間が作って人間のために生み出したもので、で、もちろんそこに意志を持たせたりすると、時として反目もしたりもするんだろうけど、やっぱり、うまく仲良くやっていきたいよねっていうのはあるんじゃないですかね。
そうですね。まあ、そういうのの練習になるからきっとみんなラブプラスやってるんだろうなと思います、ね。
そうそう、そうだ、そうだ。
そんなことはない。
あれがいずれなんつうの、本当に超リアルになっていってさ、最終的に、あの、仲悪くなってバリ雑言を浴びせてきて別れますみたいなことになったら、本当もう立ち直れなくなったりもするかもしれないけど。
そうそうそう。あの、みんなになかなか会ってもらえなくなったリンコが反乱するとかさ。
ね、もう、いい。な、半年ぐらいもうプレイしてくれないから、なんかもう別のところに行きますとかね。
悲しいね。
書き置きを残して他のところに
探さないでください。他の DS にいるんでしょ。
ネネさんは待っててくれるな、多分。ずっと待って。
マナカも待っててくれるな。
マナカはなんか、ヤンデレ化しそうな気がする。
マナカ
そう
怖い、ね。マナカさんは闇落ちしそうでちょっと怖い、逆に。
ほんと怖いですね。 ときメモ4みたいになっちゃうよ、それ。むちゃくちゃ怖いね、闇落ち。
なんか人工知能の話題から変な方に行った。
これロボットオークですね。
はい、ロボットオークですね。はい。
はい、あ、そろそろじゃあお時間ですかね。結構、時間押してしまったな、うん。はい、じゃあこのままエンディングに突入します。はい、というわけでエンディングですね。
はい。
じゃあ、時間もしてはいるんですが、次回の予告をしたいと思います。現在募集中のお題はですね、次回25回、燃えろワンシーンのお題でですね、燃える合体変形メカニズムというお題で募集しております。まあ、要は、まあ、ロボットものにつきもののね、合体ですとか、変形ですとか、その大きく形を変える瞬間、そのワンシーンを切り取って、皆さんが好きなシーンを送っていただきたいなと。まあそのギミックとかでも構いませんよ。このメカの変形のここが好きだとかね、合体する時のこの演出が好きだ、この火花がバチバチって鳴りながら合体するこの感じが好きなんだよとか、そういうのでも構いません。で、まあ要はそのまあ厳密に変形合体ではなくとも、まあ鎧をパージするとかね、ロボットの外見が大きく変わるような瞬間だったら構わないので、皆さんが好きなそのメカニズムを、ロボットものに好きなね、その形が大きく変わるメカニズムを、送っていただきたいなと思います。じゃあ宛先の方お願いします。
はい、メールドットロボットガットマークジメールドットコム、 mail ドット robotl キャットマークジメールドットコムの方までメールをいただくか、ツイッターアカウントロボットガットマークツイット、あ、ごめんなさい、ロボットガンダーバーツイット robotl キャンダーバーツイットのまで リプライといただければと思うんですが、リプライは見逃す可能性があるので できればメールでください。
はい、
お便り期限は6月1日です。
はい。ですね。はい。それでは、ロボットオーク第24回の B 面、この辺でお別れとなります。まだお便りの方残っているのでね、この後続きまして、引き続き C 面の方も、お楽しみください。お相手は、ヤスと、
わらと、
ヤス山でした。
はい。それでは次回をお楽しみに、さようなら。
さようなら。ハッピーバースデー。
またずるいな。
またとか言わないんだ。
どっかからか2回目だってバレちゃうでしょ、収録が。